のミッチプロポッドキャスト。
いやー久しぶりで、
久しぶりって久しぶりって久しぶりになった原因もまあそこはいいんですけどね。
ちょっとね、僕忙しかったよ、メキシコとか行ったって。
まあね、まあでもスカイプだから別にメキシコ関係ないじゃないですか。
はい、いや、
多分聞いてる人わかんないかもしれないですけど、今回からスカイプで収録になりましたんで。
はい。
ええ、
今まで暗い狭いところでしよったからね。
そうそうそう。まあ、ね、家で一人でこうやって喋ってるのを旗から見たらどうよっていうのはわからなくはないですけど、まあそれはね。
うん。
まあそれとして。
うん。
で、今回は？
今回は、だいぶ引きずりましたけど、プロ野球のキャンプということで、ちょっと特集を組もうかなと。
前回の更新が、僕がやった番外編が1月30日なんですよ。で、キャンプインって2月1日なんですよね。
そうそうそうそう。
だから、その次の週で、キャンプの第1週目の1クール目の話とかをするはずだったのに、もうオープン試合始まろうとしてるからね。
もう何試合かあったもんね。
あれオープン戦？あ、あれオープン戦か。
そうそうそうそう。東松対巨人がそうでしょ。
まず、
楽天巨人もそうだけど、うん。
でも大学とのね、練習試合とかもやりますしね。
まあ、そうですね。
でも巨人が。
アマチュアとも解禁になって。
うん、巨人が中大でしょ？
そうそうそう。
阪神が明治大学でしょ？
ええー。
あとは、まあね、社会人チームとかはね、二軍がよくやってますけどね。
ああ、やってましたね。
うん。
それでなんか、渡辺俊介とかね、出てきたというか、なんか。
ああ、確かに確かに。だからまあ、そのプラマ協定ってありますけど、まあね、できた経緯とかっていうのはね、皆さんウィキペディアで調べていただければいいんですけど、
うん、
誰が言ってたんだったかな、川上さんが言ってたのかな、川上哲治さんが。プロ野球選手は野球で飯食ってんだから、野球が上手いのは当たり前じゃないですか。だから、アマチュアはプロに習って叱るべきだ。だから、プロアマ規定はおかしいっていう話が、まあ、昔からあったんですけどね。まあ、こういうのからね、ちょっとずつ交流が始まってくれれば、もっと、いい選手も出てくるんでしょうけどね。
そうだね。
で、とりあえず今日何の話するんですか？
とりあえずもうキャンプもだいぶ見えてきたんで、この辺でこう、ね、今年から上がってきそうな人とか、そういう展望をやっていけたら面白いかなって。
ですね、うん。どこの、とりあえずは、巨人と？
巨人とね、やっぱ、この辺で一番メディアで見れるソフトバンクって、だいたいそれに絞ろうかなと思う。
そうですね。じゃあ、巨人とソフトバンクの話を。まあ、両方とも、巨人が那覇？
まあそうですね、那覇に。
ソフバンは？ソフバンはまだ宮崎にいるのかな？
ソフトバンクはずっとそこに停滞で、巨人が日曜日からかな？20日の日曜日から行ってますね。
第2クールかなんか。
そうそう
ですよね。
早速楽天と試合になって、みたいな感じです。
広島とは今度？もうやったんでしたっけ？
やった。あれは宮崎の最終日ですよ。
あれ宮崎の最終日か。
うん。
で、
オリックス
のやつは練習試合。
そうです。
オリックスの。この辺よくわかんないですよね。何が違うのか。
多分、お金取るとらんの話じゃないですか、
あれ。あ、そうなんですか？練習試合金取ってないんだ。
多分そうだと思うけど。
へぇー。おー、そういう違いがあるんですね。でもまあ実際その、どうでした？その、まあ何試合か、両チームとも練習試合じゃなんじゃってやってますけど。
まず、見て、ボールが今年から変わったじゃない。
ああ、そうか、飛ばないボールになったんですよね。
あれが、行ったかなっていうやつがフェンス手前で止まったりするんで、やっぱ、今年ちょっとホームランが減るかなと思うんだけどね。
でもそれでも、ほら、太田が、一発だったじゃないですか。
まあ、やっぱ、飛ぶ高さってあるじゃない、なんか高め、
はいはいは
い。ああいうやつだと飛んでいくんやろうけど、今までこう低めをすくってっていうのがなかなか難しくなってくるんじゃない
ですか。ああ、だから、こすったのがギリギリで入るとかっていうのはなくなるんでしょうね。
そうそうそう。だっけ、東京ドームって結構そういう恩恵が受けやすいとこやったっけ。それが少しやっぱ、 普通の一般の球場に近くなってくるのかなっていう感じはするよ ね。
あとは東京ドーム、うん、東京ドームあれ空調空調って言いますけど、うん、あの東京ドームでホームランが出やすい理由ってあるんですよね。
うん、
左中間と右中間がめちゃくちゃ狭いんですよ、あそこの球場。球場の設計図じゃないけど、その形を比べたサイトがあるんですけど、要は中堅と両翼は100メートルの120だから、まあ交渉ね、本当はもうちょっと短いって言われてますけど、で、一緒なんですよ。ただ、ものすごい右中間と左中間が直線に近いんですよ、東京ドームって。だから甲子園みたいに、甲子園って逆に右中間とか左中間とかがすっごい深くなってるじゃないですか。
なんか膨らんでる感じが。そう、
だからホームラン出にくいんですよ、あの、甲子園って出にくくて。で、福岡ドームとか大阪ドームも基本的にはそういう風にちょっと、こう、お椀型じゃないですけど、ちょっと、ま、円に近い感じになってるんですよね。
うんうんうん、
東京ドームだけ、あの、ほぼまっすぐに近い、やや楕円みたいな感じになってるんで、右中間と左中間が多分すごい狭いんですよ。だから多分よその球場で入んないボールが入るんですよね。
っ
ていうのは、あの、その検証をするホームページみたいのでやってましたよ。だからまあ来年も比較的東京ドームホームラン出やすい球場なんでしょうけど、なんかあの、ね、去年あったじゃないですか、楽天の高須が右中間に一発放り込んだとか。
はいはいはいはい。
そういうバッターじゃねえだろうっていう。
あれ、コンタのホームランもそうじゃなかったっけ、日本ハムに寄った時。
コンタって、ホームラン打ちましたっけ、
ね、サヨナラホームランかなんか打ったはず、去年。
あ、でもだからそういうのがなくなっていくから、うん、まあ今までのような一発構成のチーム、だから今年なんか、あれ変えようとしてるじゃないですか、戦略みたいなの。
ああ、ああ、ああ。
足使って、その、スモールベースボールをっていう、細かい野球をするっていう風になんか原監督が
言ってる。どこも形としてそうなってくるでしょうね。
うん。うん。まあ、それがね、一概にいいのかどうかっていうのはあれですけど、うん、ただもう明らかにね、その、日本人が対外試合で全くホームランが打てないとか、
うん、
日本、それこそ、ほら、今度戻ってきた岩村、とか村選手とか松井和夫もう日本では30発以上打ってたわけじゃないですか。
うん。
それがもう海外ではホームランなんか打てもうね、それこそ2桁にも届かないような勢いでしょ。
うん。
で松井秀喜が前なんか誰だったかな、あの、あ違う、上原浩二対談してるときに、いや、ホームランなんか出ないよって、飛ばないもんって言ってたんですよね。やっぱりそういうの、まあもちろんそのピッチャーのボールが重いとか、
うん、
まあ球場、まあ球場も広いとこと狭いとことかなんか、結構メジャーってライト側とレフト側で広さ違ったりするじゃないですか。
うんうん、
そういうのもあるんでしょうけど、一番やっぱりボールが飛ばないっていうのは大きいんでしょうね。
うんうん、
まあ、何年か前にあのラビットボールになって、異常に、ね。が増えたやったでしょ。
あ、はいはい。だけどこっちは結構あの外野手の打つだけの外野手っていうのが終盤守備交代とかそういうのも増えるんですよね、多分。
ああ、でしょうね。
肩と足が強い外野手に交代とか、
うんうんうん、
で戦略的に全部そうなってくると思うんだけどね。
なぜ巨人で言ったらラミレスとか。
そうそうそうそう。
あの7回以降はいらない子になって。
だからそういうバッターがひょっとしたらね、そういう使われ方でなんか規定打席がとかなってくるかもしれんけど、ひょっとしたらそれのおかげで少ない打席の首位打者とか生まれるかもしれんね。
ああ、その可能性ありますね。
うん。
ああ、なるほどな、そういう見方もあるのか。
そう、だからもうタイトルのために引っ込めるのもなんかありみたいになってくるんですよね、
多分。確かに。
うん。
なるほどなぁ。でもまあ、あとは、なんだろう、ピッチャーですかね。
うん。
一番気になるのは。まあ、巨人で言うと沢村。
沢村はね、やっぱキャンプで見とるけど、球の伸びがちょっと違いますね、普通と。ただ、なんとなくやけど、空振りをまだ見たことないような気がするんで、その辺がとは思うけど、でも、フリーバッティングで2本バット打ったりしておるからね。
ああ、バット、坂本のバット打ってましたよね。
うん。あれは、ちょうどジータスで中継があってたのを見てたんだけど、
うんうん、
なんちゅうかな、昔の映画みたいにちょっと球が浮いてくるみたいに見えるんです
よ
ね。
お
ー。だから、ああ、これはちょっと違うなと思って。久しぶりあんな球を見たような感じ。
でもそれでも空振り取れないんだ。
なんかバットに当たるような感じなんですよね、それが。ただ、それがこう、バットの上っ面に当たってフライになるみたいな。
ああ。
ただ、今の、その、なんていうかな、宮崎におる段階やから、もうちょっと球が伸びてくる。
ピッチャー仕上がり遅いですからね。
うん、
だけ基本的に。
だから、まあ、もうちょっと伸びるんかなと思うけど。見た感じで、なんかまだ空振りがっていうのが、ちょっと気になったかなと。的にも、確かね、まっすぐと、まあ、スライダーとカーブがあるのかな、みたいな。
カーブあるみたいですよ。カーブとあと、フォーク？フォークはなんかすごいって、安倍晋之助が言ってましたよね。
な
んか、落差がすごいっていう。
まあ、フォークがあるんだったら大丈夫かもしれんね。
ただ、あとは、何だったかな、何かであれ、本当かどうかわかんないですけど、カーブと直球で腕の振りが違うっていう話を誰かしてたんですよね。
僕も見ててそれは思ったんで、多分実戦でもカーブ投げないと思うんですよね。
ああ、でもそうなっちゃうとね。
スライダーとフォークで、もう、牧原みたいな感じなのかなと。
ああ、牧原か。なるほどな
ぁ。タイプ的にはそうなるかなとは思うけど。
まあ、カーブが実戦で使えないんだとそうなりますよね。うん、もうちょっとね、フォームの修正ができるんであれば。
あと、牧原と一緒のとこって言えば、全部セットポジションで投げるんですよね。
あれそうでしたっけ？
ワインドアップで投げたことないです、確か。
あー、じゃあ完全に。いろいろ言ってますけど、最終的には、牧原タイプなんだ。
そうそうそう。だけなんとなくそんな感じですわ。
おー、でもそれはそれで、今の巨人にはいないタイプだから、ありかも、
うんうん。確かにね。
もう、過去何年もそういう、力でねじ伏せるタイプのピッチャーって、日本人ではいなかったですからね。遠野もどっちかっていうと、そっちのタイプじゃないし。
うん、遠野はもう、コンビネーションで打ち取る。そうでしょうからね。
桑田タイプでしょ、完全に。
うんうん、
タイプ的にはね。
うん、
で上原も、まあ何年か前ずっとエースでしたけど、あれもやっぱりタイプ的には桑田系でしたもんね。
そうそうそう、う
ん。やっぱり今、ヤフーニュースの記事見てますけど、フォーク解禁って出てますよ。
ああ、じゃあ今まで多分テレビに映らんようにとか、そういう配慮もあったんじゃない？
学生時代のなんか決め球だったみたいですけどね。だからスライダーとフォークが決め球だったみたいなことは書いてありますけど。
多分、早い段階でブルペンであれ使うと、肘がとかそういうので出たんかな。
その辺もあるんじゃないですか。あとはもうちょっと仕上がってきて速球のスピードが上がってくれば。うん。それこそ空振りも取れるようになってくるかもしれないし。
うん、
あとは故障にだけ気をつけてくれればって感じですよね。
一番気になるのが、まあ、斎藤佑樹もそうなんやけど、一球投げるごとにすごいシャットオーバーするからね。普通の人なら力入るよな、とか思って。
だから、それこそね、斎藤佑樹が腹痛でダウンしたじゃないですか。うん、あれ完全にストレスですよね、うん、絶対。
うんもう、ずーっと人がついとったらやっぱそんなです
、ね。そう。沢村の寝違えたのも、うん、あれ実際本当に寝違えたのかどうかわかんないし。
うん。
どっちかっていうと、ね、ストレスで変な体の、力の入り方して、それでどっか筋が張ったとかっていうのの方が、ね、
うん、
で、結局寝違えるのだって何かしら 原因があるわけだし、寝違えた原因がそれかもしれないし、っていうのありますよね。
キャップのあの休みの日でも、なんか休みの日を利用して何をしましたとかいう取材になるでしょ、結局。
ああ、そっか、それもあるな
ぁ。ずーっとみんな。
確かにそれもあるかも。
何か考えましたとかなんかやってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
やっぱり結局休みのようで休みじゃないんです
ね。確かになぁ。から、あとそうですね、若手のピッチャーで、まあ全部離れちゃう、話変わっちゃいますけど、まあ、雄星、菊池雄星が今年どうなのかな。はいはいはい、今年だいぶね、まあこの間練習試合投げた時ボロボロでしたけど、でもまあ、牧原、それこそ牧原が取材に行ってた時かな、
うん、
球が来てるっていう。
なんか、それはもう、入団した時時点でも肩がおかしかったんでしょ？
だから話では、うん、いや、もう入団前、で、チーム合流する前の段階、いや、一回なんか、故障したじゃないですか、背筋痛。背筋痛もあったけど、その時点、その後、そのキャンプイン、前の自主トレの段階でも肩に痛みがあって、で、それでフォーム変えてたらしいんですよね、あれ。
あ
だから、要はその、スリークォーター気味で投げるのをオーバーハンドに変えて、で、痛くない投げ方みたいのを模索してたら、なんかあんな感じになっちゃったみたいな。まあ、それは最初に言えようとは思いますけど。
まあ、確かに。
まあね、ただ今年はね、その、肩の痛みもないみたいですし、かなりボールも来てるっていう話なんで、あと、ね、巨人に似たタイプのピッチャーがいますから、
うん、
ね、原さんに壊された原監督に壊された辻内。
98になってる。
え、もう98になったんですか
?98 背番号、今年。
え、39じゃなかったです。39から98になったんですか。
まあね、ロメロ。
あ、ロメロ39になったんだ。あー、それはショックだな
ぁ。辻内ももう今年を背水の陣でって言って、もう肘痛かなんかリタイアしてるでしょ。
え、マジっすか。
そうそうそうそう。
入った時すごかったのになぁ、だってあれだったじゃないですか、この間2チャンネル見ててそのこと書いてあって調べたら実際そうだったんですけど、おぉすごかったんだと思ったんですけど、初登板の練習試合で5回11奪三振なんですね、
辻。すげえ。
で、なんかあの時は誰に、その、一軍レベルの選手とはおかしいけど、一軍レベルの選手にも、もうみんなまともに当てれない、バッと当てれないような状態だったっていうふうに、まあ、そういう書き込みがあって、なんであんなになっちゃったのっていう。
ね、今、選手メーカー見てるけど、年俸も550万まで下がってるし。
わお。
すごいな、これ。
なんとかね、僕はもう入った時からずっと期待してた。僕、ああいうタイプの、パワータイプのピッチャー好きなんですよ。
うん、
だから、対戦してほしいんですけど、なんか巨人ってパワータイプのピッチャーが対戦しないんだよなぁ。なんかこう、あれじゃないですか、歴史的に号泣派ってあんまいなくないですか。まあ昔はいたんでしょうけど、
まあ、別所さんとかね。
それは、遡りすぎるよ。堀内さんとか、江川、
うん、
とか、まあ、江川さんとか、あと、ね、牧原、そうなんでしょうけど、多分そこまででしょ、先発でパワータイプのピッチャーがいた時代って。
確かにそうかな。
その後、パワータイプのピッチャーって外国、いても外国人、で、ガルベスも決して速球派ではなかったですからね。
ああ、まあね。
ガルベスもどっちかっていうと、雰囲気と、雰囲気で打ち取るピッチャーだったから
。あと、チェンジアップが良かったもんね、あの時。
チェンジアップそうですね。うん、だから、それもコンビネーションタイプのピッチャーだったし、最近ほんといないっすよね。オチがなんか、先発に転向すると、まあ、あとはあれか、西村か。
ああ、なんか、
だろう。
一応オープン戦で投げて好投はしてますよね。
ですよね。去年、なんで突然、 越されたんですかね。
なんかでも、先発にこだわるってそのまま出てこんかったでしょ。
そうそうそうそう。うん、で、結局、終盤に先発陣崩壊したじゃないですか。なぜあの時西村を上げなかったんだろうって不思議でしょうがなかったんですけど、そんなに二軍でも悪かったのかな。
これで見る限りはちょっとわかんないんだけど、
今、去年の1年間の成績見てますけど、14試合で4勝5敗、防御率 4.52。
うん。
で、73回と3分の2を投げて、38奪三振。三振取るタイプのピッチャーじゃないんだな、やっぱ。シュートで打たせて取るタイプのピッチャーですもんね。もう最近なんかシュートもあんま投げてる雰囲気ないけど。うん、あとは、なんだろう。まあ、ソフトバンクはね、あの、杉内と、うん、和田の日本柱。
うん、
あと、あ、この間見ました新聞。あの、荒垣が結構今年いいらしいですよ。
あ、なんか速球がなくなった分、ツーシームだっけ、ツーシームで打ち取るタイプになったんだよね。
うん、
うん。うん。
だからまあ、速球派のピッチャーが故障で南東派になるみたいなパターンなんでしょうけど、うんうん、なんか、阿部さんに出たらしいですよ。うん
えー、
阿部さんに出て、阿部さんが。
阿部さんってまだやってんの？
いや、僕もね、それが一番びっくりした。阿部さんまだやってんだと思って。
確か、去年か一昨年引退したよね。
だから、あれ、今どうなってんだろう。なんか阿部さんが、の中で、荒垣が出てきて、っていうのを、なんかキャンプで、水島先生が荒垣を見て、あ、今年はいいって言って、なんかそういうネタを書いたらしいですけど、うん、あの人の漫画もあんまり当てになんないから。っていう感じですかね。あとはまあ、大隣が今年どのぐらい頑張れるかと、あとピッチャー誰がいます？まあ、ホールトンはね、今年もまだ残るとして、小倉？
あと、辰巳とかね、結構、なんだっけ、ウィンターリーグで投げてきたぞ。
あ、本当ですか？
うん。大場が、大場がなんかダメかな？
大場はまたダメなんですか？
うん。確か、うん。
大場またダメなんだ。鉄腕って入ってきたのに。あれ、制球なんでしたっけ？大場がダメになったのって。
うん、確かそう。僕はね、前、去年、一昨年やったから、なんか、デッドボールかなんかで、二軍に行った時に、
うん、
見てたら、あの、バント構えてるバッターのヘルメットに当ててましたもんね。
狙ったのかって。
狙ったなと思って。
あ、でも、そうだな。去年の一軍成績が、4試合しか投げてないんですけど、9回と3分の1で、奪三振9の吉球9。1イニングに1個ずつ。やっぱりコントロールさえ悪いとしちゃダメだな。え？
防御率もすごいよね。16.39。
でも僕思うんですけど、うん、コントロールの悪いピッチャーって、
うん、
先発の方がいいと思いません？
ああ、多分ね。うん。
だから、巨人っていうチームって伝統的に抑えピッチャーに濃厚を持ってくる癖があるんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。石毛とか。
あの、ね、まあ、去年のクルーもそうですけど、
うん、
西山はどっちかっていうとコントロールいい方だったけど、すぐ壊れちゃったから、でも伝統的に抑えピッチャーコントロール、特に自分のところで育てたとかそういうのって、
そうそうそうそう、
あの、球早いけどコントロール悪いピッチャーを抑えにしたがるじゃないですか。
あの、元祖で言うと、スミさんもそうやったもんね。
そうですね。
あれも、どこ行くか分からん、あんなすごい、めちゃくちゃなフォームで。
濃紺でしたもんね。
うん、うん、あれは確かに言えてる。
だから僕の個人的な、そのね、僕素人ですけど、うん、僕の個人的な意見としては、コントロールの悪いピッチは先発に持ってて、もちろんその、大場みたいに、試合作れないぐらいコントロール悪いピッチャーは、まあ、もちろんその、メンタル面もあるんでしょうけど、そういうのは論外として、だって、9回 1イニングでフォアボール2個出したらもうピンチじゃないですか。
確かに。
でもそれが1回とか2回だったらまだ挽回できるし、
うんうん、
そういう意味で考えると、コントロール悪いピッチャーを先発にして、コントロールのいいピッチャーを抑えに持ってた方が僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。
うん、それは言えてるかもしれないですね。
だから去年ほら終盤抑えに山口使ったじゃないですか。
うん。
でも個人的にはありだと思うし、うん、で、今年に新外国人がストライク入らないっていう。
ああ、アルで。
アルバラデホ。
そう。
でもあれですよね、この人元メジャーリーガーなんですよね。
そう。
元メジャーリーガー、まあ元メジャーリーガーとか言ってメジャーの成績見たら防御率5点台でしたけど。
去年は一応ね、3A で43セーブ上げたセーブなんだって。
あ、だから、これウィキペディアで見てたんですけど、うん、あのね、メジャーと 3A での成績の差がすごいんですよ。だから 3A では、それこそこれ2007年でもメジャーで投げてんのか。
うん。
でもこれ見てると、3A では防御率1点台なんですよ。で、メジャーに、で、この2010年も、防御率 1.42 なんですよ、3A では。でも、この2010年のメジャーでの、ヤンキースでの成績、10試合投げて、投球回数11回と3分の1、
うん、
で、フォアボール8、で、防御率 3.97。まあ、3.97 まだ分かんなくはないけど、うん、前の年の2009年が、3A で27試合投げて、防御率 1.75 で11セーブなんです。で、メジャーで32試合投げて5勝1敗。で、34回と3分の1で、この年は吉久3しかないんですけど、防御率 5.24 なんですよ。これ何なんだろうと思って。あ、吉久じゃねえや、フォアボール16個出してる。だから、多分 3A のバッターが、選球が悪いだけなんですよ、多分。
何でも振ってくるタイプが。
だからメジャーである程度、ボールの見極めができるバッターは振らないって振ってくれないと勝負にならないみたいなタイプな気がするんですよね。ここにも書いてありますけど、メジャーに昇格すると急激にフォアボールが増える傾向にあったって書いてある。これ、完全に見られてるだけじゃんっていう。だからタイプ的にはクルーンとかと同じタイプですよね。まあ、クルーもなんだかんだ言って、安定感はあったんですけど、ね、防御率、2009年は1点台だったし。まあ、そういう意味で、まあ、アルバラデホダメだろうし、今、ロメロが抑えの候補として上がってるじゃないですか。うん、ロメロはコントロールは、どうなんですかね。
そんなに悪くないように見えたけどね。
イメージ的には悪くなさそうですよね。うん。今、見てますけど、一応、7回と3分の2投げてフォアボール0だから、去年の成績。まあ、コントロールがそんなに悪いという感じはしないですよね。
うん。三振も9つ取ってるしね。
そうですね。うん、個人的には、この間ふと思ったんですけど、
うん、
グライシンが抑えにできないのかなと思ったんですよね。去年の年末ずっと思ってたんですよ。
でも、連投が効くんかな。
まあ、それの問題もあるんですけど、グライジンが、うん、去年、年末っていうか、シーズン終盤戻ってきたじゃないですか。
うん、
でも、だいたい3回しか持たなかったんですよね。
あ、
これ抑えにしたらいいんじゃねえのって思いながらずっと見てたんですよ。
あ、
まあ、もちろんその連投効くかどうかっていう問題はあるんですけど、もう山口もね、その最後の方でやっぱり疲れが溜まって、
うん、
調子悪くなったりしてたじゃないですか。
うん。
連投効かないんだったら、山口とグライジンガーを、ダブルストッパーにして、栄養、連投の具合とか相手の、あれでどっち使うかっていうのを変えるとかっていう、使い方がもしできるんだったら、僕個人は、グライシンガーみたいなピッチャーは、抑えとしては理想のタイプ。コントロールが良くて、決め球があって、球種が、まあ、バルカンチェンジ が、うん、あの決め球ですけど、スライダーもあるし、ツーシームも投げるじゃないですか。
うん、まあ確かに、ランナー出てもゲッツー取るっていうのは最高のパターンですもんね。
そうそう。で、打たせて取ることもできるし、三振も取れる、両方、どっちでも狙って投げれるタイプのピッチャーだから、で、コントロールがいいっていうのがもちろん一番のあれで、っていう考えると、僕の中で今、巨人にいるピッチャーの中で、抑えとして理想なのは、グライジンガーじゃないかな。まあ、本人がね、その、先発で契約してるんであればダメですけど。
多分、あの、契約上の問題もあると思うよ。
だから本当に、シーズン終盤に、あ、なんでグライジンガー抑えに使ったら絶対いいのになと思いながら見てたんですよね。
皆様、ご清聴ありがとうございました。これからも杉田仮面の日プロポッドキャストでは、プロレス、プロ野球の話題をお届けしていきます。なお、業界関係者の皆様の故障を一部継承略とさせていただいている部分がありますが、あらかじめご了承ください。本ポッドキャストへのご意見、ご感想などは、杉田仮面のツイッターアカウント、@杉田@sugider までお寄せください。なお、杉田仮面が参加している福岡のアマチュアプロレス団体、ノンプロレス FNW さんの公式ホームページのアドレスにつきましては、http://sports.geocities.jp/fnw_official https://sports.geocities.jp/fnw_official までアクセスしていただければ幸いです。それでは皆様、次回お会いするときまでごきげんよう。